いわりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。やはり根が深いですね。こうやって一つ一つきちっと取り上げていきますと、日本がこの30年間衰退してきたっていうのはですね、非常に深い一つや二つ、例えばお金の吸い方が少なかったとかですね、まあ二世議員が多かったとか、まあ、そういうことだけではないですね。いや、コメントにね、二世議員が悪いっていう証拠があるのか。いや、なんかね、世の中ってなかなか難しいんですよ。物事を考えるときですね、きちっとしたデータのあるものと、それから全体として、まあ、定性的っていうんですけど、まあ、私の非常にこう、尊敬してた東大の工学部長がおられるんですけど、昔ですね。私よりかだいぶ年上の方ですが、まあ、その人が、データは大切だが、すべてデータに頼ろうとすると間違いも生じる。やはりそうじゃないこともあるんだということをよく考えて、そっちは論理できちっと話をする必要がありますねと言われたことを今でも思い出しますね。したがってこういった本当の日本の衰退の原因っていうのをじっくりと見ようとすると、まず死を末端に取られちゃいけないということと、自分が何かの立場を持っちゃいけないということと、論理的じゃなくちゃいけない。まあできればデータに基づかなきゃいけないっていう、そういうことはあるでしょうね。まあ今日は日本は内需拡大、内需が少ないと言われてもずっと親しいわけですね。まあこれは1980年ぐらい、まだ日本が高度成長の時からですね、輸出ばっかりに頼っちゃダメだと。内需を拡大しなきゃダメだと何度も何度も言われておりまして、まあそれについてはベストセラーの書類もありますしね。それからいろんな方が経済の偉い方、それから社会現象の偉い方がみんな言っておられました。ついに日本は内需拡大ができなかったわけですね。それに加えて、まあ環境問題というのが出てきて、それに NHK が大きく嘘をついたというこの二つの打撃がありましてね。まあこれは仕方ないっていうか、環境と節約っていうのはね、ヨーロッパ人が騙し、日本人が騙されるっていうのは典型的なものなんですね。まあこれは先ほどの大東亜戦争で日本が悪い、ヨーロッパ、アメリカがいいっていうのと同じなんですね。ちょうど日本人の節約に対する心、それから自分を卑下する、いい心、そういうのがですね、相まってですね、トリックに引っかかってしまうんですね。この環境問題っていうのは大体1972年の石油ショック自身が国際石油資本の暴虐であったってことはもう分かっておりまして、したがって1988年に、ヨーロッパは全部戦略を変えて、まあ、石油は無限にあるから、だから今度は地球が温暖化する、こう言ってきて、この二つは二律背反ですからね。片っぽしか成立しないんですけども、まあ、日本人は石油がなくなるからもったいないから節約しなきゃいけない。また石油を炊くと温暖化になるからって二つ、二つ引っかかっちゃってるんですね。それをメディアが日本人のそういう特徴をよく知ってますからね。欠点じゃないんですよ。質素な生活でも人生は幸福になるっていうのもいい考えですし、それから人のことをよく信じるっていうのもいいことですし、それから節約をするってこともいいことで、全部いいんですけど、悪い奴がいるということを知っているメディアがですね、それに乗じて日本人を騙すっていうのは僕は関心できないと思いますね。もう一つこれは日本人側にも問題があると思うんですね。よく考えないで、もう議論もしないで、節約ったらいいだろうっていうのがあるんですね。まあ、これの一番ひどい例は、水道の節約ですね。まあ、水道の節約っていうのは、まあ、女性に言わせればね、それは水道代とか下水道代ってあなた知ってんのって言われるんですけども、環境問題ではないんですよ。だから、タバコをやめると肺がんが減るってのと同じですね。つまり、因果関係とは関係なく、お金かなんか、タバコだったら、煙が臭いから、それはそういうふうに言えばいいんですけど、ちょっとそこのところは日本人は奥ゆかしいというかですね、直接的にものを言うのがちょっと恥ずかしいっていうか、そういうところありましてね。水道っていうのは全く節約する必要ないんです。環境としては。むしろガンガン使わなきゃいけないんですね。っていうのは、どうせ日本にはですね、太陽が海水面を照らして、蒸発した水は真水なんですね。海は塩水ですけど、蒸発した水は真水ですね。それがまあ雲になって、毎日毎日自分たち雲を見てると思うんですよね。それが山に引っかかって、まあ、日本列島というのは中央に山があるんで、どうしても山に引っかかって、それで雨を降らす。 それで真水を得るんですね。これがもう日本の場合も膨大でですね、まあ8000億トンだったんですかね。農業用水が600億トンくらいですから、家庭のものっていうのはもう本当に 0.01% とか、そういったものなんですね。ですから、水道行政がしっかりしてて、日本の山の上の方から綺麗な水をほとんど浄化なしにね、まあ、ろ過ぐらいで、精密ろ過ぐらいで我々に供給してくれれば、これはもう本当に豊富な天然資源なんですね。まあ、日本は直ちに極楽になりますよ。だってもう水いくら出したっていいんですからね。ただ、高低差で使うだけですから。まあそれはあんまり無尽蔵って言うとね、今度は川なんかも少し干上がっちゃうとかね、魚が困るとかありますから、それはまあ多少の制限はいるんですけども、今はですね、ほとんど 90% をですね、何も使わずに、海に返しちゃってるんですよ。ですからね、本当に無駄遣いっていうのは、水道を使わない方が無駄遣いなんですね。ところがね、どうも私が見てると、このくらい簡単な論理もですね、日本人の場合は先入観とか自分の心情が先走って、そんなこと言ったって、水道をひねって出してていいんですかって僕にこう来るので、まあお風呂なんかだって一人入ったら別に流しゃいいん、あ、これはまあ、これは熱がありますね。まあ、プールなんかそうかな。流していいんですよ。全然関係ない。その方が有効に使えます。もしもね、もっと水を使えば、真水を使えば何か我々の生活が良くなるならですよ。ならないなら別ですけど、なるならですね。真水こそ天の恵みなんですよ。何の被害もなく使えるんですね。ですからまあ、昔ね、クーラーつけるよりか打ち水した方がいいじゃないかなんて、小池都知事が言ってましたけど、今やってないと思いますよ。ああいう人たちはね、口で言うだけなんですよ。実際にはやらないんですよね。まあこれなんか典型的ですね。まあゴミをね、リサイクルなんかしたって、使えるものが取れるわけじゃないのに、まあ、人間の活動っていうのはエントロピー増大する活動ですから。だから、リサイクルも人間がやっちゃダメなんですね。自然界の自然のリサイクルってのはまあ成立するんですけど、人間がやるとどうしてもね、エントロピーが増大します。まあ石油を地下から持ってきて、酸素と結合させて燃やして空気中に出すっていうのはむしろこれエントロピーを増やしますんでね。これで大気中に CO2 を増やせて、これは完全なリサイクルですか、いいんですけどね。これも多分なかなか理解できない。こういうことを理解できないってやっぱ錯覚がこう頭にあるとか、NHK の間違った放送が頭についてるとかいうことでしょうね。それからもう一つはこの頃激しいのは命を無視するってことですね。やっぱり命っていうのは他の生物の命ですね。植物とか動物の命。これはやっぱり環境を守るっていう上じゃ非常に大切なんですよ。なんか日本人はね、なんか絶滅する生物はかわいそうだなんつってすごく運動するんですけども、日常的な方がもっと命取ってるわけですよ。例えば食べ過ぎて、ダイエットをする。これなんか私信じられませんね。人間の食べてるものは全部他の生物の命ですから。食べ過ぎてダイエットするっていうほど非道徳的なことありません。環境に悪いことありませんね。まあいろんなそういう食べ物系ではですね、我々は昔はですね、まあ江戸時代とか平安時代とかはやっぱり命をいただいてるっていう食べ物を食べるということは命をいただいてるから感謝して食べなきゃいけないんだという。そういう意識が根底にありましたから。食べ過ぎてね。だいたい今、東京の一流ホテルなんていうのはですね、食材を買ったら 90% 捨ててるんですよ。だってメニューはものすごく多いので、その日のうちに売れるものは限りませんね。ですけども、高級ホテルとなれば、メニューはうんと用意しとかなきゃいけないから、それで新鮮なものを食べさせなきゃいけないから、どんどん捨てるんですね。で、食品をリサイクルするなんてアホなこと言ってますが、こんなことは絶対できません。もうその点で僕は時々セブンイレブンかなんかを非難してるんですけどね。やっぱり大きな会社たるものは道徳的にしていけないことはしていけませんよ。僕はそう思いますね。なんでセブンイレブンを名指しで非難するのかなんつってますけど。コンビニのね、食べ残しの弁当をリサイクルしますなんて、第一リサイクルできないんだから嘘だし、それから鶏肉とか豚肉とかね、そういうものをリサイクルしたら、狂牛病に類似の病気が出る可能性は非常に高いんですからね。やっぱり食物の安全というのを守る職業的な誠意があればね、コンビニで売れ残った弁当をリサイクルするなんてことはもう口が裂けても言わないと思うんですよね。知識があるわけですから。まあそういう意味で、まあ最近は命と環境っていうのをね、命をもう全く無視してる。というかこれはあれですね。 まあ喋ってると気がつきましたけど、むしろ環境も守るって気がないのかもしれないですね、日本人は。環境を守ると言ってるだけで守る気がない。命が大切だって言ってるけど、命が大切と思っていない。天然の恵みでいくらでも使える水を節約するってのもそうかもしれませんね。単に見かけだけのことをやろうとしてるような貧弱な民族になった。それがやっぱり本当のところから外れますので、日本の繁栄を阻害してるとも言えないこともないかと思います。難しいです。非常に難しいから、まあ一応一通り整理をしてから、絡んだ糸をほぐすように一つずつ、日本が発展する道を探っていきたいと思います。